もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
70歳です。
70歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
74歳です。
74歳。お子さんは？
上が娘で、下が息子で。
はい。
娘は42歳です。
はい。
息子は37歳です。
はい。それで今、ご主人と2人で暮らしてるの？
いいえ、息子と3人です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
息子のことなんですが、
はい、
私の希望としては、独立して、
はい、
自分で生活をしてい ってほしいというのが、
はい、
何年も前からの希望なんです。
今は独立する気配がないんですか？
ありませんね。
ということは、最近の流行りの言葉で言えば、中年の引きこもり？
いえ、引きこもってはありません。
引きこもってはいないの？働いてはいるの？
はい。
働いているんだけれども、自分で生活しようとか結婚する意思もないの？
いや、結婚する意思はあって、
うん、
彼女もいるみたいなんですが、
うん、
なかなか、結婚の方に向いていかないんです。
あなたの話を伺っていくと、いわゆる例の8050問題っていう、50歳の子供が80歳の親の介護をするんではなくて、逆に親が子供の世話をしているっていう、そこになるとこれは大変問題ですけど、働いているんですよね。
働いているって言っても、
うん、
きちんとして働くんじゃなくて、
うん、
自分のお小遣い程度に働く。
お金は出してないわけですね、月にいくらっていう。
まあとりあえずお金は入れませんよね、
うん、
当然
入れないですか。
それで、はい、先ほど先生がおっしゃったように、
うん、
将来的には、
うん、
そんなイメージしかないんですよね。
80歳の親の方が50歳の息子の世話をするという、そっちの方に行ってしまうことを今心配しているということですね。
そうですね。
じゃあ37歳の息子さん働いているって今あなたおっしゃったけれども、それはアルバイト程度？
そうです。まあ親のところに行って、
うん、
このまんま生活できればいいというふうに考えているように思われます、
うん、で彼女もいるみたいということですけれども、
はい、
恋人はいるかいないかは分かんないの？
いや、います。
いますか？
はい。
で結婚はする気配がないの？
ないです。
ということは話ができてないわけね。
ですから言うと怒り出すのでね、一時は家の中でちょっと暴れたりして家具とか壊したり、そういうこともあって、
うん、
でここ最近もちょっと気に入らなくて恫喝みたいなことをするんですよ。
ということは家庭内暴力の息子と同じですね。
すぐ物に当たって壊したりしてましたね。
それは何年頃？
20代からです。
20代から。じゃあ20代からもう家族の中に問題があったんですよね。
はい。
あなたは何が問題だと思います？
一言で言えば、長年夫婦の問題があると思いますね。主人が経営してたんですが、うん、働かないわけじゃないんですが、自分の好きなように遊びに行ったりできないと、
うん、
機嫌が悪くなるんですよね。
でも自営業って言っても機嫌が悪かったら働かなかったら潰れ、
いや働かないっていうわけではないんです、
うん、
仕事はしますけど、
うん、
やはりいつも不満を持ってるっていう感じなんです。
いつも
私に対して、
うん、ということは夫婦関係がうまくいってない、
はい、
で親子関係もうまくいってないで、はい、子供が暴力を振るってると。でそれがそのままずっと続いて80-50問題と言われるような、
はい、
その問題にあなたの家も突入 しつつある、どうしたらいいでしょうかっていうのが今日の相談ですか。
はい、
はい、わかりました。今日はスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマンドマゼル愛先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、自営業ってどんな仕事ですか。
サービス業です。
サービス業、そうすると旦那さんはそこに身を入れて働いてくれてはいないって感じは奥様からするとあるわけね。
ありましたね。
そうするとその肩代わりを奥さんがやっぱりやらなくちゃいけないっていう不満は奥さんにはあったわけですか。
そうですね、ありましたね。
それで経済的にはとりあえずできたわけだ。
経済的には、
うん、
おかげさまで、
うん、
どうにか子供もちゃんと学校出せるぐらいにできました、
はい、それで今もそれなりに利益上げてちゃんと自営業はうまくいってるわけね。
いいえ、10数年前に辞めました。
あ、辞めたわけね。これ、
はい、
これはなんで辞めたんですか。
一緒にね、
うん、
やってない方がいいと思って辞めました、
うん、じゃあそしたらお母さんが内心でもうこの家壊れちゃった方がいいやと思ってたようなそんな感じしたら受けるけど、そういうのともないわけね。
あったかもしれませんね。
ねえ、なんかそんな気がするんだよね。
はい、
そうするとこれバラバラになるよね、やっぱり家庭はね。
そうですよね、
うん、だからどうしたいっていう気よりもお母さんはどう生きたいのかって考えた時にどうかしら。今正直なところ、
まあ主人が、
うん、
ここ数年は、
うん、
働いてくれてて、
はい、
とりあえず、
うん、
給料がなくても、
はい、
生活できる状況にはしておいたんです、
うん、
だから、うん、もう今じゃないと息子を自立させられないと、すっごくそこにね、うん、不安があるんです。
うん、家はアパートとかじゃなくて自分のお家。
はい、
だから適当にアルバイトでもしてればとりあえず生きていけるっていう算段はあるんだろうね、きっと。
あると思います。
それで結婚しないのは経済的な問題とかそういうことで結婚しようとしないのかしら。
一緒に住むとか言ってることはもう数年前から言ってるんですけど、
うん、
なかなか実現しないんですよね。だから独立資金として数年前にお金を渡したんです、
うんうん、それでいくらあげたの、その時。
貸しという形で、公正証書を取り交わして、200万渡しました。
はい。それ本人はその時に分かったっていうことで、そうしたわけね。
分かったって言っても、
うん、
何にも多分分かってないと思います。
うん。じゃあ、例えばもし息子さんが今出ていくじゃない、出てってくれたとして、
はい、
そうすると今度お父さんと二人になるけど、それはいいの。
これはですね、
うん、
いい悪いって言ったら、
うん、
もうしっかり私に何て言うんですか、
うん、
頼り切って生きてるから。
お父さん依存してんだね、お母さんにね。
はい、
うん、
反面私も多分、
うん、
一人じゃ寂しいから、
うん、
お互いにそういうところはあると思います。
じゃあ二人でやっていく自信はあるんだ。
まあ、とりあえず、
うん、
主人はそんな暴力も振るわないし、
うん、
一言で言えばある程度、うん、ちょっとここが問題なんですが、
うん、
アルコール依存症なんですね。
はい。
はい。だから喧嘩はお酒です、いつも。
それでお酒を飲むと暴力振ったりするの？それはしない。
暴力は振らないけど、うん、機嫌悪くなりますね、やはり。
なるほどね。
飲みすぎると。
でも二人だけでも、妻の制御によって、まあなんとかやっていけるだろうっていう自信はあるわけだよね、とりあえずね。
はい。
ね。息子さんに対してお父さんは何て言ってんの？あいつは家で出てた方がいいって思ってるのかしら。
いいえ、うちの主人は子供を溺愛する、
うん、
何でも言いなりです。あまりにも子供が主人のことを相手にしてないって感じなんです、
うん、あ、なるほど。
もう全然甘く見てますね。
そうするとでも甘く見てるから自分の思うようにまあ、いられるっていうか、そういう立場にあるってことだよね、息子は ね。でも200万円も最近に渡して返せって言ったって返さないよね、絶対ね。もう
あ、わずかながら私は取り立てが厳しいから、
うんうん、
そこはもう絶対に一線をもう引いて、
うん、
今払えないんだったら払える分だけでも払いなさいって言って言います、
うん、そしたら
1万円ずつ返済金としてくれます、
うん、いい子じゃないの、もある意味じゃ。でもそうすると本当に甘えてるのはお父さんよりもあなたに甘えてるってことだよね。
そうです で私をどうにかすればどうにかなると思ってますね、
うん、
だから私にしか同活はしません。
でも8050問題って僕も今日初めてそういうことを聞いたんだけれども、そういうふうにまあ考えちゃうと寂しいし、なんか夢もなくなっちゃうよね、確かにね、
うん、このままね、
うん、
いられないことはなくても、うん、そんなのが許されないんだってことを息子に分かってもらいたいんですよ、
うん、
だから、
うん、
今度は二人でこの家を出てこうかと思ってるんです。
あー、なるほど。
でこの間もちょっと部屋を探しに行って、
うん、
見てきて、
うん、
こういうとこで暮らすのもいいかなと思って。
なるほど。お母さんの思いっていうのは老後に向けて二人で暮らして、それで物理的にも子供たちと離れて、あとは自立してもらいたいということで、どっかで区切りをつけたいわけだよね。
そういうことです、
ね、
この家はね、
うん、
娘にも言ってあるんですが、
うん、
もうあの子は家なんて絶対買えないから、
うん、
ホームレスにでもなったらかわいそうだし困るから、
うん、
この家は絶対に売らない方向にあんたがしてほしいっていうふうには言ってあります、うんうん、
でもそう言いながらね、あなたも信じてるとこあると思うよ、息子のこと。
それは多分
ある、あると思います。あると思う。だからもう私はお父さんと二人で暮らしたいんだということにして、
うん、
いいんじゃないの、それが。そうすると様子見れるじゃない、はい、またね。
はい。
それは僕のあくまでも考えなんで、加藤先生にもう一回ちょっと伺ってみたいなと思いますが、私はそういうふうにちょっと感じました。
あなたこれできます？
やろうと思って電話しました。
というのはですね、
はい、
37歳になる前から家庭内暴力のことをさっき言ってましたよね、
はい、
その時にですね、あなたがデーンとしてここの中心として微動だにしなかったらどうなったと思います？
よくわかりません。
37歳の息子は立ち上がれましたよ。37歳の息子が暴れた時に怯えた母親を見て余計立ち直れなくなったんですよ。こんな母親に自分は依存してたのか、それで話ができなくなっちゃったんです。
現実ですね。もうこれはね、もうどんなことがあっても許さないってもう決めて、
うん、
恫喝したから今回は、
うん、
殴られたらもう警察に通報しようと腹を決めて、
うん、
やる気かって言ってものすごい決闘でね、怒鳴ったんですよ、息子のこと。
それはもう大正解ですね。こういう問題っていうのはね、ひるんだ方が問題を大きくしちゃうんです。ひるんだことで相手の怒りももっと大きくなっちゃうんです。
正解だったんですね。
大正解です。息子の暴力でいつまでたっても親に面倒を見てもらおうと思っている根源はみんなそこなんです。両方立ち上がる機会はあったんですけれども、それは恫喝する方が、自分は恫喝しても相手が動じないという姿を見た時に初めて息子は立ち上がれるし、恫喝されない態度が本当の決意なんです。だから夫を抱えて私は生きていくというあなたの決意が全てを解決します。
はい、
よろしいでしょうか。
はい。
人間は心は死ぬまで成長していきます。肉体はどんどん衰えていくけれども、はい、74歳と70歳で素晴らしい人生を生きてください。
はい、
では失礼します。
はい、どうもありがとうございました。
本当の決意というのは修羅場を作って物事を解決します。